Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日の3カ国首脳会談、こちらのトピックに対してごっちゃんのシグナルコメント、今回の記事とアメリカの UFO 対策、このトピックに対するエンハンスさん、雨のち晴れさん、1972東京さんのコメントから、経済面と防衛などの地政学的な政治面のバランスが徐々に後者に傾きつつあり、技術開発などの協力体制もさらに影響を受ける、そんな未来を予想しました。ごっちゃんありがとうございます。他のメンバーの方のコメントも鑑みてということですね。そして M さん、あれ M さん今バンコクに滞在中とありますが、バンコクからですか？
バンコク共通だね。
M さんのコメント、滞在中のバンコクでロシア人と思われる年配グループと屋台で遭遇。 M さんは屋台でいろいろな方に遭遇されますね。そのロシア人のグループはタイの屋台料理を楽しんでいるようでした。いいですね。 M さんのコメントは続きます。国境は国家が自国の繁栄と防衛のために引いたもの。ただ誰のための国なのか、それを考えさせられるシーンでした。そうですよね。ロシア人の年配グループは純粋にタイで料理を楽しむ。国民一人一人にスポットライトを当てれば、やはり一人の人間ですからね。 M さんありがとうございます。カニッシーさんのシグナルコメントは、共通の課題あるいは共通の敵に対して一致団結して協力をするということは、裏を返してみると課題が解消されれば敵対することはないのでしょうか。人類は今や宇宙船地球号の乗員として存続の危機にある。地球全体としての一致団結がこの星の存続の絶対条件になりつつあるように感じます。カニシーさんありがとうございます。スーパーヒデガキさんは同じトピックに対して、3カ国で決めることはそれ自体が会話のコミットメントを高めている。今回の会談がアジア情勢や今後の韓国との関係性も変えたターニングポイントになったと言われる時が将来来ると想像しています。ありがとうございます。 JT さんはずっと英語でシグナルコメント書き続けていますね。今回の日米韓の早期警戒システム、このことに JT さんは関心を持たれているようです。膨大な量のデータと情報収集分析、そしてその共有が含まれている。ただ日本のコンピューターシステムが少し貧弱で、アメリカは最近安全保障上の懸念を表明しているといいます。 JT さんありがとうございます。そしてサルソールさん、カニッシーさんへの返信ということで、今後の未来を考えると外交戦略は重要だと思います。ここまで日韓シャトル外交として頻繁に首脳陣が行き来し意見交換をしています。パンデミックによりリモートの文化もできましたが、やはり顔を合わせ膝を突き合わせ議論する熱量は現場にしかありません。熱量を持ったフェイストゥーフェイスの会談を増やしてほしいものです。私も今回海外出張をしてそのことを体感しました。サルソールさんありがとうございます。コメントの中に10月14日の四ツ谷のイベントの開催についても触れられていますね。合わせてありがとうございます。さて今日のトピックの方に移っていきますよ。
Delivery robots, are they meeting market demand?
昨日のヨッサンボストンさんのシグナルコメントではありませんが、まあ、最近 AI とかロボット系のトピックが増えてますよね。お笑いコンビのヒゲ男爵の皆さんは今はどうされているんでしょうか。ルネッサンス、
あら彼らは人文主義者だったのかしら。ヒューマニリスト、
僕はその人たち知らない。ヒゲ男爵さん、もしかしたら今はヒゲダンリズムになっちゃったのかな。
とりあえず今日のトピックはまたロボット、それも宅配ロボットですね。
Delivery robots、
宅配ロボットはマーケットのディマンド、需要にミート、応えているのか。今日の B プロのプレリーディング Thinking Ahead には、あなたは宅配される商品や食品をどのように受け取っていますか、配達員から受け取っていますか、それとも、まあ、そんな風に続いていますね。記事の冒頭の文章を覗いてみましょう。
For years, we've seen the promise of delivery robots.
確かにこのポッドキャストでも何度か宅配ロボット取り上げてますよね。
For years, we've seen the promise of delivery robots.
デリバリーロボットの promise、 約束というよりも将来性というものを我々は何年も見てきました。
For years, we've seen the promise of delivery robots.
スターシップテクノロジーという企業がロボットの配送を2014年にスタートしました。
Initiated in 2014 by Starship Technologies, robot deliveries surged during the pandemic, with Starship expanding its fleet fourfold.
彼らがスタートしたロボットのデリバリー、これはちょうどパンデミックの間に surge、急増しました。
Robot deliveries surged during the pandemic.
そして彼らのフリート、まあ、フリートは時々登場しますね。船体とか船団のことを言いますが、ここではデリバリーロボットですね。デリバリーロボットが、フリートが、
With Starship expanding its fleet fourfold.
Fourfold. 4つ折りたたむ。これは4倍になった。
Fleet fourfold.
スターシップはその数を4倍に拡大したということですね。ただ、ロボットの製造には時間もコストもかかる。
Yet, producing these robots is costly and slow, making demand often outpace supply.
ディマンドが、需要が、outpace。追い越すですね。supply 需要が供給を追い越すことがよくある。供給が需要に追いつかないということですね。
Yet, producing these robots is costly and slow, making demand often outpace supply.
まあそんな中にあっても、investors 投資家たちは、
investors, however, remain optimistic.
未だに optimistic 楽観的に構えているようです。
Besides Starship, newcomers like Serve Robotics are making waves.
今登場した老舗とは言えませんが、スターシップの他にも、
Besides Starship,
Serve Robotics というニューカマー、新規の参入企業も、Making Wave、波を作っている。波紋を広げている。
Newcomers like Serve Robotics are making waves.
この Serve Robotics は、もともとは、Originally、こんな企業だったんです。
Originally, the robotic arm of Postmates in 2017.
もともとは、ロボットアームだったんですね。ロボットのアームのポストメイト。そこからどうやらスピンオフしたサーブロボティクス。2021年に独立し、
Serve became independent in 2021.
そして彼らは今、on the brink of 瀬戸際、上場寸前の状態にあるようです。
And is on the brink of going public.
これはちょっと驚いたんですが、今現在、LA、ロサンゼルスでは、
With 100 robots already delivering for Uber Eats and 7-Eleven in Los Angeles.
もうすでに100台のロボットが Uber Eats、それから 7-Eleven で配達を行っているようなんです。
With 100 robots already delivering for Uber Eats and 7-Eleven in Los Angeles, their deliveries rose by 30% in 18 months.
そして彼らの配達量は rose by 30% in 18 months. この18ヶ月、1年半で3割 30% 増加したそうです。
With 100 robots already delivering for Uber Eats and 7-Eleven in Los Angeles, their deliveries rose by 30% in 18 months.
そしてこのサーブロボティクスは最終的にこのぐらいの数のロボットをアメリカで発売することを目指しているようです。
After securing $56 million from investors, including Uber and Nvidia, Serve aims to launch 2,000 delivery robots in the US.
最初の箇所。After securing $56 million, $56 million がセキュアされたら、確保したら、Uber やNVIDIA などの投資家から
including Uber and NVIDIA
サーブが5600万ドルを確保セキュアできた暁には
Serve aims to launch 2000 delivery robots in the US
サーブはアメリカで2000台の配達ロボットをローンチする発売することを目指しているようです
でもロボットってお高いんでしょすぐに採算が取れるのかしら
そこは気になりますよね、まあ、このあたりで1回目の記事本文を聞いてみましょうか、まあ、その中で配達ロボットが抱えている課題とはどのようなものでしょう、まあ、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみましょう今日の記事はこちらになります
Delivery robots, are they meeting market demand? For years, we've seen the promise of delivery robots.Initiated in 2014 by Starship Technologies, robot deliveries surged during the pandemic, with Starship expanding its fleet fourfold. Yet, producing these robots is costly and slow, making demand often outpace supply. Investors, however, remain optimistic. Besides Starship, newcomers like Serve Robotics are making waves.Originally, the robotic arm of Postmates in 2017, Serve became independent in 2021 and is on the brink of going public. With 100 robots already delivering for Uber Eats and 7-Eleven in Los Angeles, the deliveries rose by 30% in 18 months. After securing $56 million from investors, including Uber and NVIDIA, Serve aims to launch 2,000 delivery robots in the U.S. This growth suggests that delivery robots might soon offset their initial costs. But challenges persist. Their near-autonomous nature limits them to less crowded places like campuses. Their success also relies on partnerships with companies like Uber. Plus, they face risks like vandalism. Several videos on TikTok depict these robots being mistreated. Yet, many experts forecast delivery robots to become a staple in under 5 years.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。配達ロボット増えてるみたいですね。まあ、今日の記事は、ロボットの配達量が増えているという事実、確か1年半で 30% でしたっけ。その成長は suggest 示唆している。
This growth suggests that delivery robots might soon offset their initial costs.
配達ロボットは might soon offset オフセットするだろう、イニシャルコスト、初期コストをオフセット、相殺する可能性があると。
そうなのね。ロボットはお高いけれども、意外に早く採算ベースに乗るかもしれないということね。
そういうことですね。ただ、このデリバリーロボット、課題もあるようです。
But challenges persist.
チャレンジも persist、残っている。課題も残っている。
But challenges persist.
どんな課題なんだろう。
The near autonomous nature limits them to less crowded places like campuses.
Near autonomous。まあ、ほぼ自動で動くこのロボットですね。自動ゆえに、その特徴が limits、 制限されている。大学のキャンパスのようにあまり混雑がないところ、そうした場所に限られてしまう。
そうだよね。混んでるところだったら人にぶつかっちゃうもんね。
The near autonomous nature limits them to less crowded places like campuses.
そして彼らデリバリーロボットの success、 成功は
Their success also relies on partnerships with companies like Uber.
彼らの成功はUber のような企業とのパートナーシップにもかかっている。
Their success also relies on partnerships with companies like Uber.
さらには、まあ、いたずらする人もいるんでしょうね。ロボットに対して。
Plus, they face risks like vandalism.
彼らはリスクに直面している。例えば、like vandalism. Vandalism は破壊ですね。破壊行為などのリスクにも彼らは直面している。
デリバリーロボットは身を守ることができないからね。でもさ、そんなことって本当に起こってるのかな。
起こってるみたいですよ。
Several videos on TikTok depict these robots being mistreated.
TikTok のビデオではこれらのロボットが mistreated、 mistreat、 不当な扱いを受ける、虐待されるということですね。 TikTok 上のいくつかのビデオでは彼らロボットが虐待されている様子が描かれているようです。まあ、そうした課題はあるものの、専門家はこう見ているようです。
Yet, many experts forecast delivery robots to become a staple in under 5 years.
多くの専門家は、forecast、予測している。デリバリーロボットが become a staple。staple は、かつて、主食という意味でも取り上げましたよね。まあ、同じような意味で、主要なもの、定番ですね。デリバリーロボットが5年以内に定番になると多くの専門家は予測しているようです。
そうすると僕のところにもデリバリーロボットがピザを配達してくれるのかな。
そんな時代が近づいているかもしれませんね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Delivery robots, are they meeting market demand?For years, we've seen the promise of delivery robots. Initiated in 2014 by Starship Technologies, robot deliveries surged during the pandemic, with Starship expanding its fleet fourfold. Yet, producing these robots is costly and slow, making demand often outpace supply. Investors, however, remain optimistic. Besides Starship, newcomers like Serve Robotics are making waves.Originally the robotic arm of Postmates in 2017, Serve became independent in 2021 and is on the brink of going public. With 100 robots already delivering for Uber Eats and 7-Eleven in Los Angeles, their deliveries rose by 30% in 18 months. After securing $56 million from investors, including Uber and NVIDIA, Serve aims to launch 2,000 delivery robots in the U.S. This growth suggests that delivery robots might soon offset their initial costs. But challenges persist. Their near-autonomous nature limits them to less crowded places like campuses. Their success also relies on partnerships with companies like Uber. Plus, they face risks like vandalism. Several videos on TikTok depict these robots being mistreated. Yet, many experts forecast delivery robots to become a staple in under 5 years.
女子のソフトボール選手が投げるその球をプロの野球選手でもなかなか打てない。その球を投げるのは女子ソフトボールの上野由紀子選手。上野さんは小学校3年生からソフトボールを始め、以来ピッチャー一筋。彼女はいつもこう言います。人に負けてもいい、でも自分の弱さだけには絶対負けたくない。あの剛速球を作り上げたのは上野選手が自分自身に鞭打つ国旗心、一球入魂、渾身のその一球一球は自らに勝つことで生まれる。人には負けてもいいけれども、でも自分の弱さだけには絶対に負けたくない。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。